コリント人の手紙第1、4章、今日は14節のところをお開きください。コリント教会の問題、それはプライドでしたよね。パウロはこの問題の恐ろしさだけでなく、パウロたちと同じように彼らが謙虚になることを教え続けています。なぜそんなことをしたのかって。それは彼らが主の栄光を表すものとして歩み続けていくためにです。すでに私たちが学んだように、パウロはこのような問題を抱えていたこのコリントの兄弟たちに対して、二つのことを教えたわけです。一つは、書かれていることを超えないようにと、6節のところです。また二つ目に一方を好み他方に反対して高慢にならないためであると、そのように記されています。書かれていることを超えないこと、つまり聖書の教えから逸脱してはならないということです。彼らの問題というのは、聖書の教えに基づいて物事を判断するのではなくて、自分たちの考えに基づいて行っていたわけです。例えば、賜物であったりとか、働き人に優劣を彼らはつけていました。こっちの賜物が素晴らしいとか、こっちの人の方が素晴らしい。で、そのことによって教会の中に分裂や分派を生じていたわけです。こうした人間の考えに従った場合、人間の思い、また人間的な基準でもって、物事を判断するようになっていくわけです。彼らに必要だったのは、自分たちの考え、自分たちの思い、そういったものが聖書の教えに準ずるものかどうかを確認する必要があったんです。自分たちがやろうとすることが本当に神が教えておられることなのか、そのことを確認する必要があったわけです。しかしそれを彼らは怠っていたわけです。私たちも同じですよね、皆さん。自分が正しいと考えること、良いと思うことが本当に神の前に正しいのか、本当に神の前に良いことなのかを考える必要があります。その基準が聖書です。私クリスチャンというのは主に従うことを決心した者たちです。ですよね、皆さん。イエス様に従っていくということを決心した者たちです。それゆえに私たちが主の御心が記されてある聖書の言葉に従うことは当然のことです。我々罪許された者は時代に関係なく、地域に関係なく、性別や年齢に関係なく、この聖書の権威に従う者たちです。我々の信仰の土台です。それは何かっていうと、以前学んだように宗教改革がなされたときに、その改革者たちが高らかに叫んだこと、その中の一つに聖書のみというのがあります。宗教改革のその大切な原理の一つであり、我々プロテスタントのその根本教理とも言えるわけです。聖書のみ、何を言ってるのかって、聖書が我々にとっての思考の権威であるということですよね。我々は人間に従うんじゃないんです。私たちは神がくださった御言葉に従う。この権威に私たちは従うわけです。二つ目に、私たちが救いを得るために、また信仰生活を送るために必要なのは聖書だけだということです。聖書だけで十分だということです。聖書プラス何かじゃない。聖書で十分だって。聖書を見ることによって、我々はどうしたらこの罪の許しを得ることができるのか、その真理を知ることができます。我々が信仰者として歩んでいくために必要なことがすべてこの聖書の中に記されている。これで十分なんです。なぜならこれが神があなたや私に与えてくださったものだからです。聖書の教えから外れてはいけない。それがまずコリントの教会に教えたことであり、二つ目に一方好み他方に反対して高慢にならないため。彼が教えることは高慢が罪だということです。主によって贖われた者たちが集まっているところで、誰が一番偉いなんか、そんな自慢をしてたらどうでしょう。 みんながそのプライドに満たされて自慢し合ってたら神様がお喜びになるはずはありません。この教会の中にあったのはまさにそういうふうに、やれこのリーダーが素晴らしい、いやこのリーダーの方が素晴らしい、そうやって自分の信奉するリーダーを高く上げ、そしてそのリーダーを信奉しない者たちを見下げていたわけです。傲慢がいかに恐ろしい罪なんだということをパウロは教えたわけです。でそのことをこの4章私たちは学んできて、パウロから教えられ続けたわけです。でこの14節の今日のテキストを見ていただきますと、ここにもこんな言葉が出てます。14節ご覧ください。私がこう書くのはあなた方を恥ずかしめるためではなく、愛する私の子供として、その後です、諭すためですという言葉が出てます。諭すという言葉ご覧になったと思います。この言葉っていうのは忠告するとか叱るとかたしなめるとか警告するとか、また訓戒するなんていう、そういう意味があります。忠告しなきゃいけないって言うんです。時に叱らなきゃいけないって言うんです。たしなめなきゃいけないって言うんです。警告を発しなきゃいけないって、そのことによって人々が主の前を正しく歩み続けていくためにです。その道からずれてるんだったら、そのように彼らに警告を発しなきゃいけない、彼らを諭さなければならないわけです。でパウロはこのことを繰り返していたわけです。例えばこのコリントの手紙の中で我々が見てきたように、彼らの過ちを常に指摘し、それらを矯正しようとしてきました。じゃあなぜパウロはそこまで忍耐を持って彼らのうちに働き続けようとしてきたのか、彼らが正しく歩んでいくことを願ったのかって、でその理由が実はこの14節の中に記されているんです。もう一度見てくださいます。私がこう書くのはあなた方を恥ずかしめるためではなく、愛する私の子供として諭すためです。なぜパウロがこうしてこの人々を諭し続けたのかって、その理由は彼らを愛しているからだと書かれています。彼らの間違いを公にして、彼らが恥をかくようなことがないようにと、少なくともここにおいてパウロは願ったわけです。もちろんパウロはすることができたし、この後コリント第一の6章の5節や15章の34節を見るときに、あえて恥をかかせようとします。それはいつまでたっても彼らが罪を悔い改めて正しい歩みをしないからです。でもこの時点でパウロが望んだことは、彼らが本当にその罪から離れて主の前に正しく歩んでいくように、そのことを願ったんです。そこでパウロが言うように、あなた方を恥ずかしめるためにこう書いてんじゃないって、あなたたちを愛してるから、あなたたちは私にとって愛する子供だから、このように書いてあなたたちを諭すんだと、このようにパウロは言うわけです。15節のところにも、たとえあなた方にキリストにある養育係1万人やろうとも、父は多くあるはずがありませんと。パウロはこのコリントの兄弟姉妹たちのことを自分の愛する子供というふうに扱ってますよね。自分のことを父というふうに呼ぶわけです。この15節にあったように、この15節を見ていただくと、キリストにある養育係と父と、これらが対比されてますよね。この養育係って何かっていうと、教師たちのことです。教師たち、個人的に指導する教師たちであったり、またこの養育係っていうのは子供の世話をする家庭教師で、多くは奴隷が任命されていたんです。奴隷の中でそういったことができる者たちを任命して、そのような働きに用いていた。ですから人々はそのことをよく知ってたわけです、ね、パウロはこのあなたたちを教える教師たちが多くてもと、この1万人と書かれていますが、この1万人と訳されている言葉は無数という意味を持った言葉です。 パウロが言いたいのは1万人であろうと2万人であろうと1000人であろうと関係なかったんです。言いたいことはたくさんいるでしょうということです。でも父親は一人でしょうって、この対比をするわけです。ですからパウロは、あなたたちを訓練する人、あなたたちを教える人はたくさんいるけども、あなたたちの父親は一人だって。もちろん物理的な父親は一人です。パウロは霊的な意味で彼が彼らの父親である、霊的な父親であるということを言っているわけです。で、なぜそのような関係に至ったのかも、この箇所が私たち明白にそのことを教えてくれますよね。この私が福音によってキリストイエスにあってあなた方を生んだのですって。パウロ自身がキリストの福音を語ることによって彼らがこの救いに預かったと、その時にパウロと彼らとの新しい関係がここで確立したわけです。パウロは自分のことを彼らにとっての霊的な父とそのように言い、そして彼らのことを霊的な子供として扱っていたわけです。で、ちょっと注目いただきたいのはこの17節のところで、ごめんなさい、15節のところで、このパウロは決して救いの御業を自分の手柄とはしていないということです。ちょっと見てくださいます。この今お読みした後半のところですけれども、15節のところ、この私が福音によってというところですけれども、これを直訳するとキリストイエスにあって福音を手段として私はあなた方の父となったのですと、そのように言語から訳せます。そういう意味です。これまずキリストイエスにあってっていうのは、パウロはこの救いの働きがパウロの働きではなくて主の働きであるということを明らかにしたわけです。キリストイエスにあって彼らは救いに預かったんです。彼らが救いに預かったのはキリストイエスの御業であると、そのように言うわけです。同時に福音によってとあります。つまり福音を手段としてということです。つまり人が救いに預かる唯一の手段は福音なんです。パウロが、私は福音を恥じとは思いません、福音はユダヤ人をはじめギリシャ人も信じるすべての人にとって救いを得させる神の力ですって、ローマの1の16のところです。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力、この福音を信じることによって救いを得るんだと、その力があることを教えるわけです。あなた方を産んだのですと、このように日本語に訳されています。これは父となるという話です。彼らが救いに預かることによって、さっきもお話したようにパウロ自身は彼らの霊的な父となったと。ですから彼らが自分にとって霊的な子供であるゆえに、パウロは彼らを諭し続けたわけです。なぜかっていうと、彼らのことを愛しているからって。まさにそれが本当の父と子の子供の関係ですよね。もちろん母親もそうですけれども、一家の長というのは父親です。例えば私たちはこの地上の父親のことを考えたときに、神がどんなことを父親に望んでいるか、そのことは聖書の御言葉によって明らかです。子供を愛している父親は、子供たちの過ちを矯正し、彼らが正しく歩み続けていくように、彼らを諭し続けていくわけです。なぜかっていうと、それが与えられた務めだからです。よく皆さんもご存知のように、エペソ人の手紙の6章の4節のところに、父たちはあなた方も子供を怒らせてはいけませんと、かえって主の教育と訓戒によって育てなさいと教えられています。よく我々も知っている箇所です。ですから細かい説明はしませんけれども、この教育と訓戒という言葉です。我々が育っていくときにこの二つが大切だとパウロは言うわけで、教育っていうのは正しい行動、正しい態度と信仰に関して訓練を与えることです。子供たちが正しく行動していくように、正しい態度を持って行動するように、また信仰について、彼らがしっかりと神を信じて歩んでいくように訓練を与えること。 それがこの教育なんです。どこの学校に入れるかということが我々にとって最も大切な神から与えられた務めじゃないです。我々が神からいただいたのは、この子供たちが神を愛する者として神の前を正しく歩んでいくように教育するわけです。訓戒というのは正しい規則とか、特に御言葉に基づいて訓練する、しつけをするということです。聖書を持って彼らを教えていくわけです。聖書を持って彼らをしつけていくわけです。それを実践しなさいと御言葉を教えているわけです。だから我々に与えられた責任って明白ですよね。子供たちが神を愛する者として育っていくように、神の前を正しく歩んでいくように彼らを御言葉によってしつけていくんです。旧約聖書の中でソロモンも同じことを言います。箴言の29の15のところに、無知と叱責とは知恵を与える、わがままにさせた子は母に恥を見させる。この叱責というのと無知というのと同じわかりです。この叱責というのは叱るとか強制するとか戒めるとか罰という意味もあります。無知というのはこの杖の棒の話ですよね。もちろん歩くときのその杖でもあったけれども、同時に子どもたちを強制するためにも用いられた。ですから言っていることはこういうことです。子供たちに対しては親っていうのは彼らを叱ることが必要で、彼らを強制することが必要だ、彼らを戒めることが必要だと。決してわがままにさせてはいけないという話です。ですから当然こうして御言葉を見て、地上の父親としての責任は何か、このような務めがあるわけです。子供たちを正しく導いていくように、なぜか彼らを愛しているからです。そのような務めを我々いただいて、同時にどうしてこうして、どうしてこのように子供たちを諭していくのかっていうと、彼らが神様からの祝福をいただくためにです。あなたも私も知っていることは何かっていうと、祝福は神から与えられるものです。この世の富をどんなに得たとしても、どんなに名声を自分のものにしたとしても、そこにはこの神の祝福に習うものはありません。神だけが私たちに祝福をくださる。じゃあそのためにはどうあるべきかって。そのためには子供たちが神を愛して、神を敬って、神に従うことです。伝道書の中には、8章の13節には、悪者には幸せがない。その生涯を影のように長くすることはできない。彼らは神を敬わないからだ。神に背を向けて生きる生き方がどれほど悲惨であるか、そのことを言うわけです。神を愛した神に従うときに神の祝福があるって。エレミアの17章の中でもエレミアが言うように、人間にもし信頼を置いて生きるならば、そして心が主から離れているものは呪われよって書いています。そのようなものは荒地の室の木のように幸せが訪れても会うことはないって。神に背を向けて生きる人生に神の祝福はありません。それは全く人生を無駄にすることになります。確かに私たちは神に従うと言っても失敗だらけですが、神に従うときに神の底に憐れみがあり、神の祝福が約束されています。主に信頼し、主を頼みとする者に祝福があるようにって。エレミアの17の7です。ですからこうして地上の父を見たときに、なんで私たちが子供を諭していくのかって。彼らを愛するからです。その務めをいただいただけじゃない。子供たちの幸せを願っている上に、彼らがしっかりと神に従っていくように、そのように私たちは教えるという大きな務めをいただいている。今見てきたのは地上の父親の話です。我々の話です。じゃあ今度は天の父はどうかっていうと、実は天の父も同じようにご自身が愛する者たちを懲らしめるということが御言葉の中に記されています。ヘブル書の12章の中に、我が子よ主の懲らしめを軽んじてはならないって。主に責められて弱り果ててはならないって。 12の6に、主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからであるって。訓練と思って耐え忍びなさいと。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめをしない子がいるでしょうか。もしあなた方が誰も、もしあなた方が誰でも受ける懲らしめを受けていないとすれば、私生児であって、本当の子ではないのですって。神も私たちを愛するゆえに、私たちが間違った道を歩もうとするときに、そこに懲らしめを与えてくださる。なぜか正しい道に戻るために。ですから地上の父であろうと、天の父であろうと、子供が間違った歩みをしているなら、それを諭すの。それは彼らが愛しているからだって。もちろんその諭しを感謝して受け入れるかどうかは、その子にかかっているわけです。パウロは、私はあなたたちのことを愛してるって。このようにコリントの教会の人たちに言ったわけです。だから私はあなたたちが正しく歩んでほしい上に、こうして諭し続けてるんだって。もちろんパウロがこうしてコリントのクリスチャンたちを諭したわけですが、このような働きをしたのはコリントの教会にだけではなくて、他の教会に対しても同じようにしています。例えばテサロニケの手紙の中で、テサロニケ第一の2章の11節のところに、私たちは父がその子供に対してするように、いいです、私たちは父がその子供に対してするように、あなた方一人一人にご自身の御国と栄光とに召してくださる神にふさわしく歩むように進めをし、慰めを与え、おごそかに命じましたって。今お聞きになったように、テサロニケの教会のクリスチャンたちが神の前を正しく歩んでいくために、パウロたちは教えを与え続けたんです。同じことやってんです。主の御心を教え、御心から反したら彼らを諭したわけです。またエペソの教会の長老たちに対してもパウロはこんなことを語りました。私が3年の間、夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い出してください。使徒の20章の31節です。パウロはこのエペソに滞在した間、まさにこういう働きをしてたんです。3年間の間、夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたって。ですからコリントだけの問題じゃなかった。パウロは彼らの救いに預かるそのことに関わったならば、彼らの信仰が成長するようにそのことを願い、彼らが正しく神の前を歩み続け、神の祝福をいただくようにと、道から外れた時には彼らを諭したんです。こうして見た時、皆さんね、まさにこれっていうのは我々一人一人にとっても非常に大切なその働きを教えてくれているわけです。例えば教会において兄弟姉妹が罪の中を歩んでいるとしたら、彼らの歩みが間違っているとすれば、私たちは彼らを愛するがゆえに、そのことをしっかりと彼に話して、そしてその罪を悔い改めて神の前を正しく歩むようにと諭すことが必要だ。もし我々兄弟姉妹が本当に愛を持ってそのような働きをするときに、ね、神の御業がなされる。だって神がそれをお喜びになるからです、ね、そこに憎しみであったりとか怒りがあってするんであれば、それは愛じゃありません。ただ自分の怒りをぶつけたにすぎない、あなたが嫌いだからとか、ね、そんなことを神はお喜びにならない。でも私たちは兄弟姉妹を愛するがゆえに、ちょうどパウロがそのようになしたように、兄弟あなたは間違ってるって、歩みは正しくないって、罪の中を生きてるって、神の前に悔い改めて正しい歩みをしなさいと、そのように進めることは神がお喜びになることです。そんな信仰者に成長したいもんです。確かに私たちの国で、ね、あなたは間違ってるっていうことを伝えることは非常に難しいです。でも神がそれを望んでらっしゃる以上、そのための助けを与えてくださる。そうしてお互いに成長していこうとするわけです。パウロはこの教会を愛するゆえに、彼らを 悟し続けていた。間違ってると。そうして彼らが正しい道に歩んでいくようにと、このように彼らを責めたわけです。私もいろいろと子どもたちからいろんなカードをもらってきましたけれども、その中で一番嬉しかったカード、そのカードにはこんなメッセージがありました。本気で怒ってくれてありがとうって。一番嬉しかった、それは子どもたちが理解したんです。憎いから怒られてんじゃないと、愛するから怒られてるって。私たちには大切な務めがある。まさにパウロは霊的な父親でした。霊的な関係でした。でも愛するゆえに彼らを正そうとするわけです。二つ目に、この16節から17節のところにパウロの命令が書かれています。ご覧ください。16節ですから、私はあなた方に勧めます。この勧めるっていうのはパウロ自身の勧告です。今すぐこういうことをやりなさいと勧めるわけです。じゃあ何を勧めたかっていうと、どうか私に習うものとなってくださいって。この習うものっていうのは見習うものとか模倣者ということです。ですからパウロ自身の生き様に習って、彼を模範としてって言ってるわけです。で、このなってくださいっていう動詞なんですけど、最後に出てます。これは命令形が使われてます。ですから、パウロ自身のお願いじゃないんです。パウロ自身の命令なんです。彼の生き様を模範にして歩みなさいと、そのように命令を与えるわけです。私たち、このパウロと同じようなことが、果たして言えるでしょうか。私を模範にして歩んでいきなさいって。今まで私たちが家庭であれば子どもたちに示してきた模範っていうのは大変不完全なもんです。今まで自分たちがやってきたこと、自分のことを考えると本当に申し訳ない気持ちがいっぱいあります。しかし大切なことは何かっていう、じゃあ、あなたは、じゃあお前は今日からどうやって生きていくのか、そのことです。私にできることであり、皆さんにできることは、まず私たちが主に従うことによって、少なくとも今からその模範を示していくことができる。たくさんの失敗してきたし、言わなくていいことを言ってきたり、しなくていいことをしてきたかもしれない。でも残された短い人生、少なくとも後から続く者たちに、お父さんが生きたように生きなさいって、お母さんが歩んだように歩みなさいって、そのような歩みをすること、そのことを皆さん決心することです。神はそうやって助けてくださるから。だってパウロはそうやって生きてたんです。パウロは私に習うものとなりなさいって、私の生き方を真似るようになりなさいって。教会のリーダーたち、そのことをしっかりと我々は覚えなきゃいけない。私たちはどのように生きるかをただ教えるのではなく、それを示すことです。我々にとって大切なことは教会の人々の模範となっていくことです。信仰の先輩たちがたくさんいます。信仰歴の長い皆さん。彼らも、またあなたたちもみんな同じです。後から続いてくる人たちに、信仰者は家庭において、職場において、学校において、どこにおいてもこのように生きるんだということを示していくんです。キリストの良き模範として生きることです。それがこのパウロが私たちに語ってくれたメッセージで、まず我々がしっかりと自分の心に刻まなきゃいけないことでしょう。そのことを語った上で17節見ていただくと、そのためにとあります。パウロの生き様を、それを習って、それを模倣して生きていくように、 で、そのために、その目的のために、パウロが何をしたかというと、私はあなた方のところへ、テモテを送りましたって、ね。テモテを送ったって。で、このテモテってどういう人物なのか、二つ出てますよね、説明が。テモテは主にあって私の愛する忠実な子ですって。愛する子、パウロのその宣教において、大変彼は重要な道路者でした。忠実な子っていうのは、忠実っていう意味以外に、これは信用ができるとか、当てになるとか、確かなってことです。ですから、パウロにとってこのテモテっていう人物は、彼にとって信頼がおける人物でした。まさに彼の右腕だったわけです。で、そのテモテをあなた方のところに送ったというわけです。で、その目的です。彼は私が至るところのすべての教会で教えている通りに、キリストイエスにある私の生き方をあなた方に思い起こさせてくれるでしょうって。ちょっと考えていただきたいのは、パウロはテモテをコリント教会に送ったわけでしょ、ね、じゃあその送った理由って何だったのかです。パウロがどのように振る舞ったのかということをコリントの人々に教えるために送ったのか。コリントの人々が、ああ、そうそう、パウロはそういうふうに生きたんだな。ああ、パウロはそういうことを言ってたんだな。そういうことを思い起こさせるために、テモテが言った。そしてテモテがそこで、パウロはこうしてましたよって。こういう時こんなこと言ってましたよ。そのことを言って思い起こさせようとしたのかどうかです。答えを言えば、違うんです。そんな目的でテモテを送ったんじゃないんです。見ていただきたいのはね、この十何節のところに、思い起こさせてくれるでしょうってありますよね。この言葉です。この動詞は、再びっていうのと、思い出すっていう、この二つからなる複合語です。思い出させるということです。じゃあ一体、パウロはテモテを通して何を思い出させようとしたのかって。二つのことがここに書かれています。一つはね、私が至るところのすべての教会で教えているということ。私っていうのはパウロの話ですよね。パウロが至るところのすべての教会で教えていること。つまり彼の教えを思い出させるっていうんです。パウロが何を教えたのか言うまでもないです。彼は至るところにあって神の言葉を教えたんです。使徒の働きの14章の中でも15節に、天と地と海とその中にあるすべてのものを作りになって生ける神に立ち返るように福音を述べ伝えているものだって。パウロはそういう働きをしたんです。神の福音を語り続けていた。使徒の14章の15節です。同時にパウロは人々の信仰が成長することに役立つことを語り続けていたって。コロサイの1の28のところで、私たちはこのキリストを述べ伝え、知恵を尽くしてあらゆる人を戒め、あらゆる人を教えています。それはすべての人をキリストにある聖人として立たせるためです。ですから福音も語ったし、そして彼らがクリスチャンたちが成長するように御言葉を語ったんです。ですからパウロが何をしたのかっていうと、パウロは至るところにあって、訪問するすべての教会にあって、何をしたのか、神の言葉を語ったんです。それがパウロの技でした。それがパウロの成したことでした。それだけじゃないんです。見てくださいます。確かに、テモテがそのコリントの町を訪問したときに、人々は、パウロがどういう教えをなしていたのか、そのことを思い出させるって。で、それだけじゃなくて、その後見てくださると、教えている通りにキリストイエスにある私の生き方をあなた方に思い起こさせてくれるでしょうって。お気づきになりました。二つ目に彼が言ってることはね、テモテが行くことによってあなたたちに私が何を教えていたのか、それを思い起こさせるだけじゃない。私が教えていることを実践していたことを思い起こさせるっていうんです。ですから、すべての教会で教えている 通りにキリストイエスにある私の生き方をって、パウロは至るところでキリストの福音を語ったんです。聖書の御言葉を語ったんです。そしてそれだけじゃなかった、パウロはその語った御言葉を実践したんです。コリントの第一の九章の中で、私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者になることもないためです。パウロは肉をコントロールすることを実践していたことを記しています。またヤコブもこう言いますよね。ヤコブの一章の22節に、御言葉を実行する人になりなさいって。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で見る人のようです。ヤコブが言うことは、御言葉を実行しなさいってただ聞いてるだけではダメだっていうわけです。パウロも人々に語っておきながら、自分がそれをやらないとすれば自分は失格者になる、そんなことがないように自分の体を打ち叩いて従わせていますって。で、こういうふうにパウロもそしてヤコブも我々に教えるんです。で、パウロが言ってるのは、パウロがテモテを送ったのはパウロの歩みを思い出させるためだったって。どうやって彼らはパウロの歩みを思い出すことになったんでしょう。さっきも言ったように、パウロはこういうケースの時はこんなことをやってましたよとか、こんなメッセージをしてましたよっていうことをテモテが言うことによって思い出したのかって。違いますよ皆さん。テモテの生き方を持って人々はパウロの生き方を見たんです。なぜならもうすでにテモテ自身はパウロの歩みを模範として歩んでいたんです。いいです。このメッセージの中でパウロが何を言ったかって、ね、彼が言ったことは、私に習うものになってくださいって、そして私はあなたたちのところにテモテを送るって言うんです。そしてテモテが行くことによってあなた方に思い起こさせてくれるでしょうって。今もパウロは彼らのもとにいないんです。でもテモテが行くことによって、あたかもそこにパウロがいるように、なぜならテモテ自身はパウロの模範に倣って生きてたんです。テモテを見たらパウロを知ることになるって。究極の弟子作りですよこれ。神様は私たちに弟子作りを命じられた。我々伝道して彼らを訓練していく。でも私たちがここに見る弟子作りは、そのパウロの歩みに習ってテモテは生きたんです。だからテモテを見るときに、そこにパウロを見たって。こんな関係にあったんです、パウロとテモテは。そんな弟子作り我々やってます、皆さん。でもそういう歩みを彼らはしてたんです。そして御言葉が私たちに言うことは、我々は弟子を作っていくわけです。あなたの生き方を見て、その生き方に習って歩んでいく信仰者を私たちは作り上げていくんです。それが弟子を作るということです。神の恵みによって言った私たちは何人ぐらいの弟子を作ってきたのかです。でもこの二人の関係がこういう関係だったと。そしてこのテモテが彼らのところに送られていくんだって。テモテを見なさいって、私がどんなふうに歩んだかをあなたたち思い出すでしょうって、その模範に倣って生きてきなさいって。そして最後にこの18節から21節のところにはパウロの警告が記されています。私があなた方のところで行くことはあるまいと思い上がっている人たちがいますって。再びコリント教会を責めてますよね。戒めてます。なぜかっていうと、教会の中に思い上がっている人たちがいたからです。 で、この思い上がっているというのは非常に高ぶりを持っている人たち、何かを誇っている者たちです。何が起こってたかというとこういうことなんです。罪の中を歩んでた彼らは、パウロは自分たちの町には絶対来ないと思い込んでいるわけです。そこで自分たちは自分たちがやりたいことを継続して行っていこうと、そんなふうに考えていたわけです。私があなた方のところへ行くことはあるまいと思い上がっている人たちがいますって。そこでパウロはこう言うんです。19節に、しかし主の御心であればすぐにでもあなた方のところへ行きますって。パウロが言うのは、もし御心だったら私はすぐにでもコリントの町を、コリントの教会を訪問するって、その意思があるんだっていうことを告げた上で、こんな警告を与えるんです。続けてみてください。そして思い上がってる人たちの言葉ではなく力を見せてもらいましょうって。訪問してパウロは何を見たいのかって。思い上がってる人たちの言葉ではなくて力を見せてもらいましょうって。力を見せてもらう。コリント教会の問題というのはね、彼らは言葉では立派なことを言ってたんです。しかし自分たちが語るようには生きてなかったんです。これが問題だったんです。ですからパウロは20節でも、神の国は言葉にはなく力にあるのですと。神の国は言葉にはなく力にあるんだと。この神の国っていうのは、神の国に入れられた人たちの話です。救いに預かった者たちの話です。彼らは神の国の国民としてもうすでに国民にされているし、その国民としての生活がもうすでに始まってるんです。ですからパウロが言いたかったのは、神の国、この救いに預かるっていうのは、その人のうちに神の御業が始まることだっていうわけです。その人が立派なことを言ってるかもしれない。その人が言ってることは確かに真理かもしれない。問題なのは、その人のうちに神の力が働いてるかどうかっていうんです。何回も我々一緒に見てきたことなんで、皆さんよく存知だと思いますけど、あの4つの種まきの話があるでしょ。その道端にまかれる種と、2番目が岩地にまかれる種で、3番目が茨の中でしたでしょ。4つ目が良い地にまかれるわけでしょ。最初の道端も岩地も茨の中も、すべて共通しているのは、彼らは残念ながら救いに預かっていなかったということです。ある人は関心を持ちました、ね、ある人は喜んで御言葉を受け入れたって、それ御言葉を聞くことに対して非常に感動を覚えてたんでしょう。でも4番目の人、この良い地に落ちる、それはどういう人かっていうと、こういう人だってルカの福音書の8章の15節が教えます。そこにはね、正しい良い心で御言葉を聞くと、それをしっかりと守りって書いてあるんです。良い地にまかれるとこういう人たちのことです。正しい良い心で御言葉を聞くと、それをしっかりと守り、このしっかりと守るっていう言葉、これはコリント第一のこの15章の2節のところに出てきてるんです。そこには、もしあなた方がよく考えもしないで信じたらないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉を、その後なんです。しっかりと保っていれば、この福音によって救われるんです。出てきてますでしょ。第一コリントの15章の2節のところ。そしてこのルカの8章の15節のところに。しっかりと守る。しっかりと保つ。これはなんか一生懸命自分で頑張って、この救いにしがみつきなさいっていう話じゃないです。心からこの救いを受け入れるならばってこと。この福音の真理を心から受け入れるならば。さあそこで言われていることはこういうことなんです。その信仰が本物なのかどうかって。 どうやったらそれがわかるかっていうと、それはその人のうちに神が働いておられるかどうかによってそれが明らかになるんです。つまりね、救いっていうのは私たちは神のその真理を知識として蓄えることではないわけです。どんなに知識を蓄えたってその知識はその人を救わない。イエス・キリストを信じる信仰によって救われるわけでしょ。でも神がその人を救ってくださったならば、その人のうちには間違いなく神の力が働いてるんです。ですから救われてるかどうかっていうのはその人のうちに神が働いておられるかどうかなんです。神様の道からによってその人が変えられ続けているかどうかなんです。ヤコブがこう言います。あなたは信仰を持っているが私は行いを持っています。行いのないあなたの信仰を私に見せてください。私は行いによって私の信仰をあなたに見せてあげます。いいです。行いによって救われるって話じゃない。行いは救われたものについてくるんです。ですからヤコブが言うように、あなたは信じてるって言ってながら行いどこにあるんですか？つまりあなたの中には神の力が働いていないんじゃないですかって。救いに預かったならば神の力がその人のうちに働くんだって。そのことは顕著に行いとなって出てくるんだって。だからこういうこと言えますよね。救いに預かった人たちっていうのは真理をどれだけ知っているかではなく、神の力によって変えられているかという、変えられているかどうかです。真理をどれだけ知っているかではなくて、神の力によって変えられているかどうか。あなたが変えられているかどうかです。あなたのうちに神が働きを成し続けてくださっているかどうかです。神への渇きをその、あなたのうちにおられる神がもたらしてくれているかどうかです。あなたをよりキリストに似たものに変えようとして働いておられるかどうかです。御言葉を聞きたいと願い、御言葉に従っていきたいと願い。それっていうのはあなたのうちに神が働いておられるからです。だから私たちが福音を語るときに大切なことっていうのは、ただ福音のメッセージを語ることじゃない。福音によってなされた神の御業を示すことです。でなければどうして彼らは主の偉大さを知ることができるかです。神の国は言葉にではなく力にあるんだ。パウロが言いたかったのは、あなたたちは立派なことを言うけれども、じゃあなんで罪の中を歩み続けるんですかって。神があなたたちのうちにいるんだったら、その罪から離れて神が喜ばれることをどうしてしないのかって。そこで最後に21節にこんな警告の言葉がありますよね。あなた方はどちらを望むのですか。私はあなた方のところへ鞭を持っていきましょうか。それとも愛と優しい心でいきましょうかって。選択を与えてんですよ。鞭を持っていきましょうかって。彼らが持っているこの傲慢の罪に対して、パウロはそれらを多めに見て、見逃すのではなく、その罪を厳しく責めてます。それは彼らがその罪から離れて神に立ち返っていくためです。しかし、それは彼らが自分の期待を裏切ったなどという人間的な怒りとか憎しみからの行動ではないんです。彼らを愛するから。彼らが決してこの祝福を逃してしまうことがないように、そのことを願ってパウロは彼らに悔い改めを進め続けていくわけです。でもしそうでなければ、私があなたたちのところを訪問するときに無知を持っていかなきゃいけない。あなたたちを強制するために。それとも、私があなたたちを訪問するときに愛と優しい心で行きましょうかって。それは彼らが罪を悔い改めたからです。責めるところがないからです。こうしてパウロがいかにこのコリントの教会に悔い改めを願っていたのかっていうのを見ることができます。傲慢の罪から離れなさいって。パウロたちがそうであったように謙虚に仕えていくんです。私たちは誰が偉いのか、そんな自慢をし合いながら生きていくんじゃないと。我々は互いに愛し合って、互いに仕え合っていくんです。 これがパウロのメッセージでした。もちろんパウロが鞭を持って私たちの教会を訪れることはありません。しかし主は戻ってこられます。その時すべてをご存知の主によって私たちが裁かれるんだということを我々は知っています。そのことを頭で知っていると言いながら主の再臨はまだ来ないとあなたは信じていません？いやいや、まだまだまだしばらく時間があるって、あなたが自分自身に問いかけてみるべきことは、今私が主の前に立つなら主は私の信仰を喜んでくださるかどうかです。今主の前に立つなら主は私の信仰を喜んでくださるかどうか。救いというこの上もない祝福をご自分の命という大きな犠牲によって与えてくださった主に対して、主にふさわしい悔いのない日を過ごしているかどうか。もし私たちがそうでないんだったら主の前に悔い改めることです。皆さん、確実に訪れるその日に対する備えをするのは今なんです。今日我々一人一人自らの信仰を吟味しながら新たな決心を持ってこの新しい日をしっかりと歩んでいきましょう。主に従うこと、それが救われた私たちが救ってくださった主に対してできる、そして主が望んでいらっしゃる生き方です。その歩みを持って私たちの感謝を表していきましょう。父なる神様、あなたの御言葉を心から感謝申し上げます。罪深い弱い愚かな私たちですけれども、あなたは私自身この日をくださいました。あなたがこの日をくださったのはひょっとしたら私たちのうちの誰かに対して悔い改めの機会をあえてあなたが備えてくださったのかもしれません。一人一人がどのような信仰生活を歩んでいるのかあなたはご存知です。どうか神様、それぞれがあなたの十字架の御業をしっかりと覚えて、あなたのなしてくださったその御業に対してふさわしく歩んでいるのかどうかを自らに問いかけることができますように。そして一人一人、今日からまたこの与えられたこの日をあなたの前をふさわしく生きることによって、なんとか私たちの感謝を表すことができますように。この愛する兄弟姉妹だった一人一人のうちに主はどうかあなたが働いてください。あなたが喜ばれる信仰者、そんな信仰者として私たちが成長できますように。この愛する皆さんの上にあなたの御業をなしてください。またもしこの救いをまだ拒んでおられる方がいらっしゃるなら、主は今日がその救いの日となるように、その心にあなたの御業をなしてください。あなたの恵みに感謝をして、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。